はい、じゃあリアルテックラジオを始めていきたいと思います。この番組は、少しエンジニア経験のある経営者、自分ではないんですけど工藤さんが、エンジニアの関心事を、非エンジニアの視点で、ゲストと一緒に紐解いていくラジオ番組です。というわ
は
け
い。
なんですけども、お前は誰だっていう話ですよね、まずこれはは ね。
い。じゃあ、ちょっとまず挨拶を。は
ご
い。
挨拶から。
はい。
ですね、今回がちょっと正式にゲストではなく、パーソナリティ側として私キノピーが、担当することになりましたので、これからよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと回していこうかなっていう感じなんですけど、
そ
工藤
う
さん
ね。
は、
最初、イントロ言おうとして、すごく噛みまくったので、ヒノキが噛んでくれたっていうところ
そうですね、
で、
ちょっとなんか、気持ち新たにやろうって感じで、今回は結構ね、割と、がっちりかっちりって感じで、構成改良もちゃんとやってスタートしてますけど、ちょっと緊張するところもあったのかと思うんですけど、
そう
緊張
ね。
せずにやっていけたら
やっ
な
ていき
と、
ましょ
思います。
う。じゃあ、
じゃあ
今
今日のゲ
回
スト。
の、ゲストは、橋です。
橋本です。
じゃあ、
よろし
今
くお
回
願い
の
し
テー
ま
マ、よろしくお願いし
す。
ます。じゃあ、今回のテーマ、そうですね。今回、割と、すごく、作り込んで、気合い入れすぎてしまって、ちょっと空回りしたところもあったんですけど、初めて、なんていうんですかね、具体的に、リスナーになんか届けたいメッセージをきちんと考えて作り込んだっていうところではあるんですけど、今回はですね、テーマとして、あるのは、エンジニアに頼らない配信、文系バックオフィスが AI と一緒に番組を配信できるようになるまでっていうような形で、作っていきました。で、今回ですね、今までそのポッドキャストの配信を、私が自分で手元の、クラウドコードを使って、配信する仕組みを使い、デプロイ、要は皆さんが消えるような状況にするっていうところまでしていたんですけど、いかせんやっぱりやる作業がちょっと増えてきたので、バックオフィスの人たちにも、配信する仕組みを理解してもらって、使っていただけたらいいなっていうふうには思ったんですけど、ただですね、この配信する仕組み、これRSS っていうようなものなんですけど、ここをですね、きちんと概念として分かりやすく伝えないと、使い方がやっぱりちょっと分かんないよねっていうところがあったので、例え話を使って、配信の仕組みを説明していこうっていうので、先週、キノピーとハッシーと話をしていましたが、だいぶ論争じゃない、だいぶわちゃわちゃしましたね。
なんかエンジニアの話、よくね、例え話使って話すことって結構あると思うんですけど、みんなでやっぱりその例え話、微妙にだからそのちょっと違った例えで、多分その皆さんが考えていることが多いかなっていう気がしてて、この話に限らずですけど、なんかその概念を人に伝える時ってどうしてもその分かりやすさをその優先して、ちょっと違う、本当はちょっと違うんだけど、なんかちょっと端々をちょっと削っていったりとかすると、なんかそこが違うんじゃないかみたいなことをエンジニアの人たちは結構言ったりとかするけど、でも
そう
文
ね。
系のリスナーさんからしたら、別になんかそこの部分っていうのは、なんていうか、細かいところというか、概念というか、大枠を知りたいっていうところがまずあるん
そう
じゃ
で
ない
すよ
かってい
ね。
う話をね、工藤さんがして、その通りだねっていう話になりましたね。
そうですね。もう本当にね、この例え話、この配信する仕組みを、どういうふうに説明するのかっていうので、何がいいのかっていうので、みんなで議論してたんですけど、橋、これは最終的に何で説明することになりましたか？何を例えて？
何を例えてというか、最終的にはお惣菜屋さん
お惣菜 さん、
というモデル
最
を。
初お弁当屋さんで説明しようって言って、それが無理で、お惣菜屋さんみたいな話にはなったんですけど、
そうです
そうで
ね。
すね、どうでしょうかね、このお惣菜屋さんの例を全部説明することによって、そこに紐づくキーワードを、その技術的な言葉と当てはめながら説明していくと、流れとして説明できるような内容になってればいいなっていうような形で、 はい、考えています。なので最初ちょっとこう全体図を伝えるっていうことをしようかなと思っています。でこのお惣菜屋さんの例で伝えることによってこれから話をしていく、例えばエンジニアがよく喋っているそのターミナルって何ぞやとか、なんかいろんなことが多分後で紐づいて分かっていくんじゃないのかなっていうふうに思っているので、そこのお惣菜屋さんの例えをしていきたいと思っております。で早速なんですけど、お惣菜さんの例で出てくるキーワード、何個あるんだこれは、1,2,3,6 個あります。で、うん、その6個をですね一つ一つちょっと考えていくとですね、まずこう実際何が必要になってくると思うと、まあ、お惣菜作るんでまずはそのレシピが必要であろう、まあ、レシピ集がまず必要になってくるっていう話で、そのレシピ集っていうものがあって、でそれを自分の台所で作り、でその自分の台所で作ったものを、保冷のショーケースに並べておくと。でその保冷のショーケースに並べた置いたものをこう店頭にこうメニュー表を作ってですね、でそれを、並べておりますと。でそしたら百貨店の人が、メニュー表を見てきて、でその中から良さそうなやつを冷凍ショーケースから、取ってきて、で実際それをこう百貨店で並べると、実際こう店に来た人がそのお惣菜を買っていく、でお惣菜を買っていくっていうのは、まあちょっとリスナーさんが音楽を聴くのをお惣菜に例えてるっていう話なんですけど、これ絵見ずにやってたらこれ全然分かりにくいんじゃないかなと思うんだけど、これどうですかね。
まあ何ですかね。あ、どうぞ、はい、
急に百貨店出てきたなってちょっと聞いてる思って
まあなんかお惣菜をじゃあその思い浮かべた時にデパ地下でじゃあそのお客さんがお惣菜を買うってところで、デパ地下とお客さんの関係っていうのはなんとなくわかるけど、じゃあその、 デパ地下にじゃあお惣菜が運ばれてくるまで、調理されて運ばれてくるまでっていうのは、まあ物流がいろいろあるんだよねっていうのは、まあ あんまり知らなくてもまあおおよそそうだろうっていうのは多分皆さんわかるんじゃないかなと思うので、なんかそこでじゃあどんなメニューがあるのっていうのを、じゃあその、百貨店というか、まあ、デパートの人がそのお惣菜屋さんに対しては注文するときに、まあ、使うものはメニュー表だし、じゃあその、お惣菜がじゃあ実際には多分作ってすぐ出すっていうよりかはちょっとこう保冷しておく場所が倉庫みたいな場所が だから、まあそれが保冷ショーケースの話だし、っていう感じで考えると、まあおおよそこのなんていうかこれから話そうとしていることは、まあ、そのお惣菜 その配送をどうやってしていくかっていうか、その調理してから配送して、デパ地下に並んで、で、それをそのお客さんが買うっていう流れはどうなってるのかっていうのをまず理解をしてもらった上で、じゃあそれを、まあ、それぞれのものがじゃあ、配信システムというかポッドキャスト配信システムの中では、まあ、何に、代替されているのかっていうのが、まあ、この後話していければなと。
そうですね、
はい。
うん、まあ今出て、あとどうぞ、うん、
お惣菜屋ってイメージするけど、ユーザーというか、例えば、
うん、
惣菜を買う側の消費者から見た時に、うん、卸売専門の惣菜屋だと思っておいた方が多分分かりやすいですね。
そうですね、そうですね、
うんうん、
自分で店頭に買いにそのお惣菜に買いに行くスタイルではないっていうのがあるんで、
そうね、
その方が想像しやすいかと思います、
ね、うんうん、まあ、ちなみになんかずっと我々お惣菜しか言ってないから、なんか本当にお惣菜の番組になってきたんだけど結局お惣菜なんだって言ったらその音源ですよね。結局ポッドキャストで話してる音声データが、まあ、お惣菜っていうふうに思ってもらえれば、はい、うん、その話をしていますと。でその音源を届けるにあたって例え話をしてたっていうところからの話なんですけど、じゃあそのまずレシピ集が必要だよね。例えばメンチカツでもいいと思うんですけど、メンチカツ作ろうと思ったらそれのレシピ集が必要である。でそのレシピ集っていうのがエンジニアの中で言うと何なのかっていうと、GitHub って言われるようなものですと。でその、レシピ集が書いてあるものっていうふうなイメージで対比してもらえると分かりやすいですと。で台所って今まで話をしていたのが、自分の PC ですと。で自分の PC、 自分の台所にこう食材をこうレシピを見てこう作っていくっていう形になると思うので、まあ、自分の台所にはいろんなこう調理器具がありますよねっていうようなものです。で調理器具の一つとしてターミナルっていうものがあったりとか、あとクロードコードっていうようなものがあると思いますと。 で、まあ、その中で、実際、まあ、音声データをこう実際作って、でその自分の台所でこう調理したものを、こう冷凍ショーケースに入れますっていうのがあります。でそれがこう音声を例えるなら、音声をこうサーバー、要はネットの向こう側のこう貯蔵庫に置いておくっていうことが必要ですと。でその置いていく場所、冷凍ショーケースって言ったのが、クラウドフレアっていうものを今回使っていますと。でさらにさっきその店舗のメニュー表っていうふうに言っていて、まあどういうものが今日は美味しいメンチカツがありますよみたいなものとか、なんかそういうものが書いてあるお品書きが RSS っていうようなものになりますと。でその後こう実際急に出てきたその百貨店っていう話が出てきたんですけど、その百貨店は何ぞやってたら、それが Spotify であったりとか Apple のポッドキャストであったりとか、そういうものですと。でリスナーの方っていうのは、最終的に聞く人はその百貨店のアプリを通じて実際に聞くみたいなところと、まあ実際百貨店に行ってこうコロッケ、メンチカツを買うみたいな、その話がリンクしますっていうようなところの、まず全体像を話したんですけど、これどうですかね。喋ってる方は分かって言ってるから伝わってるかどうか分かんないですけど
まあまあ聞いてもらった人がね、分かんなかったら、最後にね、お便りのね、
お便り
話とかもするんでそこではちょっとお便りもらって、はい、これからいろいろポッドキャストを盛り上げていきたいなと思いますんで、
そうですね、
はい、皆さんの分からないをちょっと
分からない
いただけたらなと思いますね。はいはい、そうですね。
これでもなんかターミナルの話しようかなと思ったんですけど、なんかそもそも GitHub って分かんないですよね。GitHub ってなんですか、レシピ集 GitHub って言われても分かんないですよね。
うん。
箸、何ですかこれ。
うん、これは、あんまこういう話にならない方がいいなっていう変なネタを思い出してしまったけど、まあそれはいいとして。
はい。はい、
まあレシピ集、まあ端的に言うとエンジニアが書いたコード、まあ
プログラム
出来上がったものを保管しておいて、
うんうん、
好きなというかな、うん、チームとかで一緒にシェアをして管理したりするし、うんうん、まあチームに限らず全世界に公開してみんなに使ってもらうとか、そういうことできる、うんうん、まあそういうコードを保管して、まあ置く公開したりするサービスですね。
いいですね。うん、すごく荒く言ったらエンジニアの SNS みたいな感じかな。うん、
まあ、まあ、そうですね。SNS の機能もあるけど、メインはでもやっぱレシピ集とか。
レシピ集。
うん。手順書に近いのかな。なんかそのお惣菜の話で言うんだったら、やっぱお惣菜をこう作ってる時って、じゃあこの工程の次にこの工程やってでみたいなことが、うんうん、まあ、あると思うんですよね。でなんかそれを、まあ、それが
プログラムで書かれて
るんですよね。うん、で自動化したいから、我々はこれをじゃあ実際にこう 手でこう、音声ファイルを切って、じゃあそれを炒めてみたいなことを自分でするわけではないから、うん、それを機械であるそのパソコンとか、うん、まあ、Mac ですね、Mac とかにやらせるために、じゃあその手順を自動化するため の, そのプログラムとして書いているっていうのが、
うん、
まあ、GitHub に上がっているコードって感じですかね。
多分その説明するにあたって、もしなかったらどうなるかっていうので言うと分かりやすいなと思って。
あ、確かに。
エンジニアは自分の PC でコードを書いて、でそれをこう例えば、本番のプログラムにこう入れてこう使うと思うんだけど、一人で開発するときはその自分一人の世界なので、自分の PC にあるコードだけでいいんだけど、チームで仕事をしようと思った時にはやっぱりいろんな人がそのコードを触ったりするので、こうみんなが編集できるような一つの箱が必要になった、
うんうんうん、
なのでそこで GitHub っていうものがあって、誰がどういう変更をしたとか、なんかこう前はどういう変更だったのかとか、そういう履歴が追えるようになってたりとか、なんかそういうことができるっていうのが GitHub の価値なのかなっていうのは、
う
ん、思いますね。
なんか設計書、あ、ごめんなさい、
声が、どうぞどうぞ。
いや、なんか、よくあるそのじゃあ紙の設計書みたいな、その、うんうん、ま、昔から多分なんでしょうね、そのドラえもんとかで出てくるような設計書って紙で書かれた設計書を多分、うん、皆さんが思い浮かべるもの多分そうだと思うんですけど、うん、あれってなんかその設計書っていうものを、じゃあみんなで エイヤーでこうガチャガチャガチャガチャって書くわけではなくって、うん、いろんな工程があって最終的にあの設計書が出来上がるみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、なんかまあプログラムの世界っていうかこう我々がいるこういうこうなんていうかソフトウェアエンジニアリングの世界っていうのは本当にそれがもう同時並行でそのガチャガチャってやってても最終的に出来上がるっていう風な、まあ、ちょっとなんかそこが微妙にその物理の世界の設計書と違う部分かなっていう気はしますよね。
そうですね、う
ん、なんか レシピを共同で開発してるみたいな。
あ、
そうですね、
分かりやすい。
例えば
よいまとめ、
うん、なんか、うん、新しいなんかなんだろうなチキンカツを作りますっていう時にプロトタイプチキンカツが最初にできて、うん、何人かで作る時に、うん、ある人はいや絶対ソースは醤油だろっつってレシピに醤油ソースは醤油って書くんだけど、うん、よしこれでいくぜって言ったら違う人が言ったら、うん、いや何言ってんだよもうマヨネーズに決まってるだろってでこうコンフリクトが起こるわけです。
あ、コードのコンフリクトが起こるわけですね。
そうソースはこれって言ったのになんかバージョン、うん、次のバージョン次に来週リリースするバージョンでソースのこう
上書きされた
認識が合ってないみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのもまあ、そういうことが起き、一緒に開発をしてるとそういう、
うんうん、
なんだろうな、コンフリクト競合が起こりますよね。まあ、でも、まあ、こういう GitHub とかのサービスではそれをうまく、まあ、自動で解決するわけじゃないけど、その中で、あ、競合がちゃんとあったねっていうのが分かるし、うん、その、うんうん、まあ、中で解決する仕組みがあるっていうような、そういうものだったりしますね。
うんうん、
まあ、メンチカツの例を今言ってますけど、上げるためのその機械、その実際に多分厨房とかに置いてある上げるための機械って多分、
うん、あ、だいぶメンチカツの話が
いくじゃないですか。はいはい、
そうですね。まあ一旦GitHub の説明はそんな形で、はい、はい、だいたいイメージついたかなっていうところで、じゃあ続いてのところの、じゃあターミナル、今言ったそのレシピっていうのはもちろんあって、でそれを自分の手元に届けるっていうことをするんですけど、これターミナルが必要なんですよね。まあ、まあ別にじゃなくてもいい手段もあるんですけど、なんかこうこれぜひキノピーが話をしてほしいんですけど、ターミナルって何ですか。
あ、まあなんていうか、うん、一番ターミナルって言ってるのが一体何なんだっていうのが、うん、僕がエンジニアじゃなかった頃は一番分かんなかった頃ですけど、
うん、
まあ何ですかね、その黒い画面
を
想像してもらえればいいかなと思います、ね、
うん
うんうん、みんな黒い画面じゃんと思うと思うんですけど、
うんうん、
実はなんかそのあなたが使っているパソコンや Mac の中にも、まあ、こういうターミナルアプリみたいなものは実はあって、うんうん、でなんかそれをそのまずはその探すところからスタートしましょうと。
どうやって探すんでしたっけ。
で、
うん、
まあ
よく Mac の場合でいきましょう。
まあ Mac だけ Mac、一旦ちょっと、まあ、うん、Mac だけ言うと、Mac でその、まあ、自分の場合はですけど、スポットライトっていう、まあ、iPhone とかでも使えますけど、うん、検索機能ですね、
うん、
なんか何でも検索できる機能みたいなのが iPhone でもあるし、
うん、
Mac でもあるんですけど、 Mac の場合は、まあ、多くの人の場合は多分コマンドスペースかなかなんかを押すと出てくるんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、スポットライト出し方とかで多分検索してもらうと出てくるかなと、うん、でそこでターミナルっていうのを、うん、英語で打つ TER ぐらいまで打つと、うん、なんかその 黒っぽい画面のなんかアイコンみたいなものが出てくるんで、うん、なんかそれを立ち上げると、うん、まあ、さっきから黒い画面言ってるんですけど、一番最初立ち上げると多分白くてなんか文字だけが書いて
る
やつが出てくるんじゃないかなと思いますね。
うん、ただ
ま
あそこで、あとあれですよ、なんかこう4本指でこうトラックパッドの部分をこうシュッとこう手を引き上げる動作をすると出ますよね。なんかこうアプリを選択する画面があって、でそこで TER とかって打つとそのターミナルアプリが開くので、まあ、それでこう開きます。
それでもいいかもしれないですね。
ですね、これターミナル開いて、じゃあこれ次 何するんでしたっけ。
ターミナルで、まあ、何やってるかっていうと、うん、まあ、さっき そのレシピ集が書いてあるものを、うん、取ってくるっていうのをやるんですね、
うん、
まあ、
うん、
なんでターミナルをみんなこんなにその全部アイコンでいいじゃんって多分みんな思うと思うんですけど、まあ、僕も思ってたんですけど、
うん、
この文字で全てが成立する世界のことをその CUI っていう風に、まあ言うんですけど、まあ、 まああのうんまあ、その言葉の意味は一旦置いとくとして、あの、
うん、
レシピが書いてあるところが書いてある住所と、そのじゃあ住所を、うんからそのレシピを取ってくるっていうこととかを、うん、なんか全部文字でずらずらって書くと全部あの自動的にやってくれるみたいなところが、
うんうん、
あのターミナルのすごい嬉しいところで、
そうですね、
なのでまあそれをあ、はい、ターミナルでやってるって感じですね。
そうターミナルでさっき言ってたその GitHub にあるレシピを落としてくる、でその落としてくるにはその呪文をこうターミナルに
そうですね
ペーストしてやるみたいなところがあるんですけど、うんうん、まあここ、まあ、今のお話って、まあ、うちでもそのバックオフィスにやってもらおうと思うんですけど、まあ、ここの話そのコードの細かなことのところは多分言ってもなかなかあのエンジニアにしたいのかって言って怒られそうなところではあるんだけど、まあ、割とこうおまじないみたいな文字をこう、ちゃんとこっちで自分の方で用意をしておくので、それをターミナルにペーストしてエンターを押してもらえればあのきちんとこうレシピ集が、GitHub からこう落ちてくるみたいなところっていうのをやれますよ、うん、っていう話ですね。
どうしてこれやってるかっていうと、その今までその工藤さんのパソコンの中でやってた環境、うん厨房の状態っていうのを誰でも同じ環境が使えるようにするための呪文ですよね。だからね、
うん
このわかんないですけども
、うん
はい、
ちなみにここの呪文もし文系の人に説明してこれ何の意味あるんですかって言ったら、なんてこれ
何の意味
何してるんですかこれって言われたら、うん、
あでもさっきキノピーが言ったあの、うん、工藤さんの厨房をここで再現するっていうのはなかなかいい、うん、いい例えだなと僕思ってて、
おお、
うんうん、なんかそうだな、まあ GitHub に上がってるものはレシピ集ももちろんあるし、その他のちょっと細かいなんだろうな、レシピ以外のなんかツールみたいなものも少し入ってたりして、うん、まあレシピとツールが、うん、なんだろう台所キッチンにあるって考えたらまあまあ分かりやすくて、それを、
うんうん
まあ、全部 GitHub ってコードであのテキストベースのコードっていう、
うんうん
まあ、プログラムでいっぱい入ってるものなので、
うん
まあ、それをガバッとここに持ってきてねっていうのをやってるっていうことですね、うん
まあ、それが呪文で書いてるって感じ
ですね。そうですね、持ってこいっていう、
うん、そうですよね、
はい、
ちなみに、まあ後でどっかで多分言うと思うんですけど、この呪文全部その GitHub のレポジトリは公開してあるので、興味ある人から
そうですね
全部読めますので
見ていただきたいですね、
はい、っていうところですね、うん、よしで今の話でこうまず説明してきたのがこうレシピにあるものを自分の台所に持ってきて、でそのレシピを落とし込むっていうことまでしました。でもうここまで来たら結構準備が揃ってきて、じゃあクロードコードを使ってやりましょうっていう風な話になると思うんですけど、と実際クロードコードっていう言葉は聞くけど、立ち上げたことある人ってやっぱりなかなかいないんじゃないのかなっていう風に思っていますと。でどうなんですかね、なんかこういろんなやり方でクロードコードは立ち上げれるんですけど、なんかすごく簡易な方法でやることができるので、自分はこうバックオフィスに依頼をするんであれば、その一番こうさっき言ったその ターミナルからクロードコードを立ち上げるっていうことももちろんできるんですけど、ちょっとやっぱりしんどいですよね。なんかいっぱい呪文を書かないといけなかったりとかするので、それはさすがに申し訳ないと思うので、こう非エンジニアの方でもできるようなツールっていうのが、最近、出てきてるんじゃないのかなっていうふうに思います。でそれがその、ま、すいませんね、 Mac でしか話せないんですけど、あの Mac のそのクロードデスクトップアプリっていうのが、ありまして、結構使われてる方も多いんじゃないのかなって思うんですよね。なんかこうチャットで使うっていうこともされてる方も多いですし、こうコワークっていう形でなんか使うっていう方も、結構いらっしゃると思います。でそのクロードコードクロードそのデスクトップでコードを使おうと思ったらですね、なんかこうまたどっかで画面共有はのデータはノートかなんかでするかもしれないですけど、なんかこうデスクトップアプリを開いて左側になんかこうチャット ットとかっていうタブがあって、その右側にコードっていうタブがあったりするんですよね。で、そのコードっていうタブをクリックして、で、下の方にですね、どのファイルを参照しますかみたいな、こう、フォルダを指定するボタンがあるので、そこをポチッと押して、で、さっきこう、ローカルに落としてきた、その、レシピ集がある、フォルダがあるので、そこをパチッと指定しますと。で、その上で、もう実はもうクロードコードが動かせれる状態になってますっていう説明なんですけど、うんうんうんうん、これは伝わるんだろうな。
まあ実際に多分ね、なんか、うん、あの、クロードコードを、うん、まあ、クロードデスクトップで触ってみると、うん、まあ案外でも分かりやすいですよね。なんか結構、僕も仕事で使ってますけど、うんうん、初めて使った時も 数分か数時1時間かかんないぐらいでなんかもう結構手に馴染む感じだったんで、
うん
うん、結構簡単かなって気はしますけどね。
うん、なんかこう変化が早すぎてめちゃめちゃ逆に戸惑うと思ってて、例えばそのこのクロードデスクトップアプリも先週見てた時にはこうタブがそのチャットとコワークとコードって3つのタブになっていたのが、今週になってチャットとコードになってて、え、コワークどこ行ったんだよと思ったら、この右下のこのチャットの入力ボックスの下にタブがこう切り替わっていて、どんなタブだったかな、うん、今ちょっと見るとあれですよね。なんかこうチャットするのかコワークするのかっていう、そのチャットボックスの下側にこう、うんうん、タブのこう切り替えるやつがあったりとかしてですね、なんかこのあたり一週間で変わっちゃうんですね、
うん、なんかもう、ま、ほぼ毎日のようになんかクロードデスクトップ更新来ました更新来ましたってすぐ来るんで、また更新会みたいな感じですよね。なんかね、すぐ更新される、
うん、
早いですよね。
早いですよね。まあ、ちょっと一応今日の話のところは何だろう、どこまでするかっていうところで言うと、まあ今言ってそのクロードコードが使えますよみたいなところで、クロードコードであとはもう実際対話して、え、まあ自分自身、まあその編集者がこう今我々の会話でしたやつもちょっと音をつけたりとかしてその編集してくれると思うんだけど、そのファイルとか、え、あとこうこの話をした文字情報とかをこういろいろ、ペッとこうクロードコードに投げちゃうと、なんかいい感じにやってきますねって言って、もう配信まで自動でこうやってくれるみたいなところなんですよね。入り口までたどり着けばゴールはもうめちゃめちゃ早いみたいな、あとはもう、クロードコードが聞いてくれるみたいな、そういう世界なので、うんうんうん、まあ、割とこう配信は今言ったことをすることで、もう配信できちゃうと、
うん、
まあ、ちょっとあえてショーケースの話とかRSS の話はちょっと今日はもう情報が多くなってしまうんで、まあしないんですけど、まあとりあえずこう配信するっていう行為で言うと、もうここまででできちゃうっていうところですかね。うん。うん、説明できたが、ただ、なんですかね、ちょっと自分が思ってるのは、これ、システムの流れが早すぎて、なんか今やってること覚えてもすぐ時代遅れになっちゃうじゃないですか。これってみんなしんどくないんですかね。
は
い
は
い
は
い、
でもこの今のこの、まあ僕実は、うん、あのポッドキャスト歴がもうめちゃくちゃ長くて20年ぐらい、あの芸歴をどこからかあの数えるかですけど、うん、もう2006年ぐらいから僕はずっとポッドキャストが大好きでやってるんですけど、いま、うん、だにこの RSS の仕組みなんだなっていうことを最近この工藤さんと話して知ったので、うん、実はまあ、 あのいろんなツールは変わるんだけど、
うん、
まあ、でもあの全体の仕組みって本当に変わらないから、うん、なんか全体の仕組みさえ知っていれば、うん、あとはツールがどんどん変わってってるんだっていう風に、なんかそういう感じで捉えてもらった方がいいのかなって、
ね、なんか めちゃめちゃいいこと言うな。めちゃめちゃいいこと言うな。
はい、でもなんかクロードコードだってね、なんかそうだと思いますけどね、昔はみんな手で、うん、あのプログラムを書いてたのがだんだんこうあの便利なツールが出てきたっていう、なんかそういう文脈で捉えた方がいいのかなって、うん、
じゃあ今日説明した中で時代が変わってもここは普遍的なところだから、その まあ、エンジニアであっても出なくてもここは押さえておいた方がいいっていう話って何ですかね。
ああ、なんかハッシーさんが、
う
ん、
ここはもうハッシーだね、うん、
行った方がいいと思う。
あのちゃん うちで一番ちゃんとしたエンジニアのハッシーがちゃんと
この3人の中で一番ちゃんとしたいこと、
一番ちゃんとしてくれる、はい、
今日の中だとちょっとでもまだ出てきてないかもな、うん、次回のところでは確実に出てくるけど、
うん、
今日の中で言うとなかなかちょっと難しいけど、まあ、例えばでもさっきのおまじないの中の話で言っちゃうけど、
うん、
Git っていうあのコマンドがあって、それを GitHub っていうところから、うん、まあ、うん、なんだろうな、レシピ集を持ってくるのに使ってるコマンドがあって、
うん、
まあ、これ自体はそのいろいろ我々が まあ、レシピを操作、まあ、これいうのを付け加えたいとか、ここの例えばソースを変えたいとかなんとかいろいろやる時にいろいろこう細かく記録をできるようなコマンドになっているので、うんうんうん、こういったなんだろう、まあ、レシピで例えてるけど、レシピの細かい、記録操作記録をしていって、うんうん、後でこうその操作記録自体を変えるとかもできるし、うんうん、まあそういうこういったソフトウェアの設計思想みたいなのかな、そうですね、まあ、こういうところは思想自体はそんなに、うん、変わっていくことがないっていうか、こういうのをベースに他のもの
を、
う
ん、考えてる、
うん、考えていったりするので、
だからあれ
これ有用かな、
うん、あれですよね、だからそのそういう意味で言うと、その Git っていう仕組みがまずあって、でそれがサービスとしてできたものが GitHub であるっていう流れで、うんうん、で Git っていう仕組みはどういうものかって今ハッシーが言ってくれたことを他の例えで伝えると、例えば多くの人がこう Notion、 多くの人ってもうウェブ業界になっちゃうと Notion っていうその、メモアプリとかを使ってる時に、そのやっぱり前どう書いてたっけっていうのを知りたいって思うじゃないですか、前変更前とか、それってこう、うん、ノーションだったその履歴っていう機能でこう昔のものがこう差分が見えるみたいなものがあると思うんですけど、全くそれと同じことがエンジニアの中でもあって、それが Git っていう仕組みの中で前の書いたコードの差分がずっと履歴で保存されているっていうものがあると、まあ、この考え方っていうのは、まあ、どのサービス行っても結構必要になってくるし、その Git っていうものが、それがこう自分のローカルの PC で管理するような持ったものが、一人だけではなくてみんなで同じように履歴を管理して、醤油派なのかソース派なのかでこう争いが起きてもきちんとそこがうまくこう調整されるような仕組みができた、そういったものが GitHub であるみたいな、そういうものですかね。だからそういうそこの、まあ、GitHub がなくなるかどうかわからないけど、 Git っていう仕組みはまあ太古の昔からあって、今でも脈々とみんなその上でこう仕事をしてるんだよみたいなのが普遍的なところですかね。
そうですね、うん、まあ、そもそもこの 黒い画面ってずっと言ってますけど、ターミナルってもう太古の昔からありますからね。だからこれが一番ずっと使われてるものですよ多分ね、うん、コンピューターというものが始まってからずっとこうあるというか、う
ん、メインコンピュー、メインなんだっけ、メインコン
ピューメインフレーム、
メインフレームか、うん、そういう時代から、う
ん、なんかあれ、ね、昔からありますよね本当に、ね、
うん、なんか私最初にこの黒い画面みたいなその大学生の時に、なんかこう就活をするのにまだ PC を持ってない人の時代だったんですね。そしたら図書館にパソコンセンターがあったんですよ。で、図書館パソコンセンターの受付の人がなんか毎回黒い画面でなんかカタカタして次ここの席で、はい、この ID で入ってとか、なんかそういうことをやってて、うん、かっこいいなと思ったのが、私は黒い画面の出会いでしたね。
黒い画面原体験ですね。
原体験です、うん、いつか使いたい黒い画面とかでしたね。
はい、そうですね、うん、ぜひ皆さんもいつか使いたい黒い画面を今使う時が来ましたという
そうですね、
はい、感じで、うん、はい、
まあそうですね、黒い画面でやってるのはさっき言ったその同じことっていうかな、その GitHub にあるあるレポジトリ、その例えば今回だとこうリアルテックラジオみたいなそういうフォルダがあって、それを、落としてこいっていうようなコマンドを打ってたっていうところが、おまじないをやるその黒い画面でやってたっていうところの話ですかね、うんうん、はい、 じゃあ第1回目の収録はこんなところに
行きましょう。第7回目
第7回目の1回目、
はい、前半かな、
前半か、
はい、
前半の収録はこんなところにしておきましょう。
はい、
はい、じゃあキノピー、ハッシーありがとうございました。
はい、ありがとうございました。